15泉佐野昔と今第341回、泉佐野の弥生時代墳墓。3月から開催中の春季企画展歴史発掘大阪2023と関連し、今回は弥生時代の墳墓について紹介します。企画展では柏原市大型郡上里遺跡で発見された弥生時代の墳墓である宝鶏周公墓の調査について展示しています。弥生時代、近畿地方では四方に溝を巡らし、盛り土により墳丘を盛り上げた宝鶏の墳墓が登場します。宝鶏周公墓と呼ばれる墳墓です。この墳墓は弥生時代を通じて築造されますが、弥生時代中期前1世紀には大型化する傾向が見られ、一辺20メートルに及ぶものもあります。埋葬施設は墳丘上に木簡を使用して複数基作られる例が多く見られますが、周公内にも壺や亀などの土器を利用したものもあります。また周公内からは土器が数多く出土します。おそらく埋葬時に墳丘や墳墓の周辺で行われた儀礼に使用されたものが転落して残されたものと推定されます。では泉佐野地域の状況を見ていきます。地域の弥生時代の遺跡は上野郷地区の棚原遺跡、長滝地区の三軒屋遺跡、諸目遺跡、中柏井地区の柏井西遺跡、中庄地区の港遺跡などがよく知られています。このうち宝鶏周公墓は三軒屋遺跡、諸目遺跡、柏井西遺跡などで発見されていますが、今回は残存状況の良好な柏井西遺跡に注目します。柏井西遺跡は現在の南中柏井の一角、柏井川の東岸に位置します。遺跡の発見は比較的新しく、1984年国道26号線沿いのガソリンスタンド建設工事に伴う試掘調査で宝鶏周公墓2基と室町期の住居跡が発見されたことにより周知されました。さらに1995年道路建設工事に伴う調査で新たに6基が発見され、現在まで確認された墳墓は合計8基になります。調査地周辺の状況を勘案すれば、さらにその数は増えることは確実視され、泉佐野における弥生時代を代表する墳墓群といえる存在です。特に1995年の調査で発見された6基の墳墓は周公を共有しながら連なった状況で発見されています。規模は一番大きなもので一辺約14メートル、小さなもので約8メートルです。詳細な時代は弥生時代中期の終わり頃、今回展示している大型群上里遺跡とほぼ同時期です。大型の例に比べると墳墓規模はやや小ぶりですが、墳墓群としての形成や変遷を考える上で良好な資料といえます。残念ながら埋葬施設は残存していませんでしたが、周公内からは高槻や壺、亀などの土器が関係品に近い状態で出土しています。出土状況を詳しく見ると、溝の底近くで横倒しになって潰れた状態のものが多く見られます。おそらく墳丘上に置かれていたものが自然に転落したものでしょう。このように柏井西遺跡では墳墓の状況は判明していますが、この墳墓を築いた住人の集落はまだ発見されていません。おそらく墳墓に近接した場所に存在することは間違いありません。さらに墳墓の数やその連続性などから、地域の中心的な村の一つであったと推定されます。今後の調査の進展によって、泉佐野における弥生時代の実態について解明されることが期待されています。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、ファックス 469-7141、休館日、月曜と毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館、開館時間、9時から午後5時、入館は午後4時半まで無料。日本遺産、葛城修験文化をめぐる、9、 犬鳴山、七宝龍寺、日本遺産に追加認定された葛城修験、里人と共に守り伝える修験道始まりの地のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ文化財保護課。犬鳴山七宝龍寺は修験道始まりの地であり、日根野荘の水源でもあり、また江戸時代の船の目印にもなった東明ヶ岳があることから、本市にある3つの日本遺産すべての構成文化財に認定されています。七宝龍寺の寺号は平安時代初めの純那天皇の時代に大干ばつに見舞われ、諸国の霊山神社に祈雨祈願させたところ、泉州一円で雨が降ったことから、天皇は犬鳴山中にある7つの滝を金銀等の七宝に例えたことに由来し、そうして歴史的に有名にもなりました。また同じく平安時代、宇田天皇の時代の寛平2年890年に鹿を追って現在の裏行場原付近に来た紀伊の漁師が連れていた犬が漁師を狙った大蛇に気づき知らせました。ところが邪魔をしたと思った漁師は犬の首を切ってしまいます。それでも犬は大蛇の頭に噛みつき、漁師の命を助け、大蛇と共に絶命してしまいました。その後後悔した漁師が寺で僧となったことから、犬鳴山という山号になったと言われ、山中には愛犬の菩提を弔った義犬の墓もあります。その他にも地図の涙水の伝説や寺周辺ではマゼの力持ちじいさんの伝承も残っています。